備え、そしてまた自分自身の捧げ、自分の否定する備えのできた奉仕こそが要求されています。仕方がなくて、ああしなくちゃいけない、こうしなくちゃならないなのではありません。喜んで自発的に奉仕することができなければ、主は決して喜ぶことができません。エペソ書の中でパウロは次のように書いてあります。6章の6節、人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方でなく、キリストのしもべとして心から神の御心を行い、人にではなく主に使えるように善意を持って使いなさいとあります。人のご機嫌取りのような上辺だけの使い方は全く意味のないものである。そういう人々は自分のことばっかり考えて主を喜ばせたいという気持ちを知らない。自己否定が結局要求されていますよな。自我の死、自分自身の流れを捨てること、自分自身の利益を捨てることです。まあ、負担心のない愛、それから喜んで行う奉仕を通して主が喜んでくださいます。もう一つは、まあ、ありのままの態度、正直な態度を取ることを通しても主が喜んでくださると聖書ははっきり言っています。まあ、失敗することは別に大変なことではないでしょうけど、曖昧にすること、隠すこと、陰でこそこそすることは悪いと聖書ははっきり言っているんです。ただ人前だけ上手に繕い、人間を喜ばせようとする人は物事を曖昧にしたり隠したりします。けど主の前に光の内を歩む者はもはや隠したり曖昧にしたりすることはできません。まあ、主に喜ばれる生涯、これこそ我々の人生の内容であるべきなのではないでしょうか。その秘訣は内に住んでおられるイエス様です。私たちはいつも失敗ばかりするものですけど、イエス様は何人の手でもできる。この、まあ、ブドウの木であらるイエス様にちっぽけな枝としてより頼み、つながっていれば主が祝福してくださる。まあ、主に信頼する者は勝利から勝利に至ります。ヒブル書の中でこの素晴らしい約束が各所されています。ヒブル書の13章の日節、永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより御前で御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を患者のものとしてくださいますように、どうかキリストに栄光がよよ限りなくありますように、アーメンと書いてあります。御心を行うことができるという表現が使われています。まあ、夕飯の時急に、まあ、詩を見ないでそのままで手に移された絵の具の話になったんです。どうしてなったかちょっとわからない。まあ、ヨシュア何か、まあ、話したらしいんですけども、この、まあ、エノクについて聖書は何と言ってるかと言いますと、エノクという男は主に喜ばれた男でした。ヒブル書の中で彼について次のように書かれています。注意書の5節です。信仰によってエノクは 死を見ることのないように映されました。神に映されて見えなくなりました。映される前に彼は神に喜ばれていることが証しされていました。主はエノコを見て大いに喜ぶことができたのです。彼は裏表を知らなかった人で透き通った性質を持つようになったのです。結局人間の喜ばせようとする努力をやめたんです。無理だと分かったからです。彼は主に喜ばれる人でした。主に喜ばれるということは彼にとって毎日主と共に歩むこと、一瞬一瞬主と結びついていることを意味していたのです。彼は、アダム初めての人間の7代目だったんですね。昔々の人だったのです。創世記の5章の中で23節24節になります。次のように書かれています。エノクの一生は365年であった。エノクは神と共に歩んだ。神が彼を取られたので彼はいなくなった。エノクは神と共に歩んだ。彼は一人ぼっちではなかった。神の前に走ったのでもないし、何キロ後ろについてたのでもない。彼は主と共に歩んだ人だったから、結局御心にかなう主に仕えるしもべでした。信ずるということは、主の言葉を受け入れることだけではない、意識して主により頼むことです。主により頼まなければ主に喜ばれることはありえません。けど一体どうすれば主に喜ばれるなのでしょうか。それは今話したように主に信頼することによってです。主と共に歩むことによってです。毎日主に信頼してお従いすることによってです。パウロは心からそれを切に真心から望んだのです。コリント第2の手紙5章9節、そういうわけで肉体の中にあろうと肉体を離れていようと、私たちの念願とするところは主に喜ばれることです。パウロの同胞者たち、もちろんコリントにいる兄弟姉妹の多くの切なる願いとは主に喜ばれることでした。エノクという男は主に喜ばれたのです。エノクという名前は、素晴らしい意味を持つものです。すなわち主に捧げられたものです。これこそまさになぜ彼が主に喜んでいただけたかの秘訣なのではないでしょうか。私たちもまた主に献身し、主の意のままに奉仕する備えができているなのでしょうか。多くの人間は、自分自身の喜ばせる生き方をするなのではないでしょうか。だからうまくいきません。だから恐ろしいほどの競争があり、妬みもあり、憎しみもあります。イエス様について次のように書かれています。キリストは自分自身の喜ばせようとはなさいませんでしたと。結局イエス様は 胸下げても虫下げても泣く者に下げても呪われても捨てられても殺されても結構ですという態度を取り続けたのです。自分自身を喜ばせることとは結局自己満足です。人間は楽な道を望むでしょうし、やっぱり苦労したくないし、問題に入れたくないし、自分の利益を追求するものです。イエス様は本当に自分自身を喜ばせなかった、ただお一人なのではないでしょうか。イエス様は、私は心からヘリクだったものですと言えたのです。私は自分の意思を追求しない、私は父の御心だけを求めると言えたのです。まあ言うまでもなく、私たちも主に、まあ、信じながら自分自身を喜ばせ、自分が中心になりたいと思い、自分自身の願望を追求することは可能です。注意しなければ知らないうちにそうなってしまいます。信ずる者の最大の敵はいつも自分自身の力であるからです。自分の考えによって導かれる者は身を結ぶことができません。主を喜ばせる者は私たちのうちに何一つありません。ですからイエス様はただ単に私たちの債務を贖うために死んでくださっただけではなく、我々の古き人と共に死なれたとロマ書6章6節に強調されています。古き人、すなわち自分自身の力は主のために役に立たないものです。死に値するものです。もし私たちは自分自身の利益を考え、自分が中心になりたいと思うとき、もはや主の喜びは我々の上ではなく、ただ悪魔だけがそのことを喜ぶのです。自分自身の喜ばせることとは不幸になることです。一人ぼっちになることです。それこそが身を結ばないことを意味しているのです。イエス様は自分自身を喜ばせなかった。自分自身を忘れ、誤解されたり、そしられたりすることを良しとなさいました。そしてそれだけではなく、イエス様は人間のわがまま、過ち、罪に対する天罰をご自身の上に引き受けることを良しとなさったのです。イエス様は十字架の上で、まあ、詩編の御言葉を引用して、我が神、我が神、どうしてあなたは私をお見捨てになったのですかと叫ばれたのです。イエス様は次のように証ししたのです。すなわち自分自身の名誉欲を満たしたいと思いません。自分の利益を追求することを私は知りません。人間の永遠の幸せのために私は喜んで自分自身の犠牲にする。人間の喜ばせようと思ってももちろんできません。パウロはガラテア書の中で、まあ、次のように告白したことがあります。ガラテア書の1章になります。ガラテア書1章の七節、素晴らしい告白です。今私は人の取りようとしているのでしょうか、いや神にでしょう。あるいはまた人の感謝